お聞きの皆様こんにちは。こちらは NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談の時間です。今日は日本銀行 OB で地域再生運動に長年取り組んでこられました池田健三郎さんをお招きいたしまして、ロハスとファイナンスについてお話を伺います。池田さんは当法人の理事でもいらっしゃいます。池田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうだんだん秋も深まる季節になってきましたけども、池田さんは季節としてはいつが一番お好きですか？
そうですね、私もやはり秋が好きでございます。
秋がよろしいですか？
自分の誕生日が10月ということもありまして、いろいろ皆さんが祝ってくださるもんですから。
それは最高だよね。
実りの季節で
涼
しくなりますし、
ねえ、はい、
それから次の年に向けた少しいろんな新しい動きが出てまいりますので、
は
い、まあ、そういう意味で秋がなんとなくウキウキする季節かなと。
なるほど。そうですね。まあ本当にロハスというその言葉の響きもね、なんか明るい、なんかいい雰囲気だといつも思うんですよね。
そうですね。
ですからやっぱその気持ちがね、こう明るくなればね、本当になんか日本もどんどん素晴らしくなると思うんですけども、まあその経済を考えるとき、どうしてもやっぱり切り離せないのはこのファイナンスの問題で、
そうですね、
お金の話ですね。やっぱりこのお金の話って誰にとっても頭の痛い問題でもあると同時に、まあここちゃんとやっておかないとなかなか難しいという部分もあるんですけども、池田さんそのファイナンス、まあずっとね、ご専門でやってこられまして、さらに地域おこしもまあやってこられる中でね、今のその日本のファイナンスについてどんなような率直な感想をお持ちになっておられますか？
そうですね、まあタイムリーな話題といたしましては、
はい、
やっぱりグレーゾーン金利の問題なんかがありましてね。
あ、グレーゾーン金利、これ貸金業の方々が
そうですね、
その効率で決めた上限以上のお金を取ってると、でそれが
そうです、ね、
まあ許されるか許されないかと、で廃炉になっているとグレーゾーンだということですね。
はい、まあいわゆる利息制限法の、
はい、
上限金利、
はい、
でそれを超えてもすぐにはこう、はい、罰則は課されないわけですね。
そうですね、はい、
もう一本別に出資法という法律があって、
はい、
そこを超えるとさすがにアコギだということで罰則が課されると、このダブルスタンダードがね、
そうですね、
まあ、いかにも日本的なこうシステムで定着してまいりまして、
はい、
でまあいわゆるサラ金っていうのはね、
はい、
まあ、そんなに長い歴史はサラ金自体はございません。もちろん、はい、土葬酒屋の時代からの
古
い、いわゆる金貸しはありますけれども、ただまあこういういかにも日本的な本音と建前の世界で、
なるほど、
ずっとやってきてですね、まあ、いわゆるその企業、大きな企業だとか、
はい、
そういうところに対してはまあ一応、まあ、天下のいろんな銀行とかですね、
はい、
大きな金融機関がビジネスを展開する、
はい、
で個人となるとですね、
うん、
途端にこのサラ金だグレーゾーンだという世界になってきまして、ね、まあ、もちろんその大きな銀行もですね、
はい、
個人というものをこれから相手にしてビジネスやっていくなんて言ってますけれど、実際はですね、そこまで果たしてちゃんと展開できてるのかなと。
あ、そうですね、
むしろその個人にスポットが当たる部分というとどうしてもそういうですね、う
ん、はいはい、
グレーゾーンだサラ金だという部分が相変わらずですね、
ね、
多いと。それからもちろん私たちの生活パターンも、
はい、
まあ一頃の、まあ、いわゆる日本人的なね、
うん、
意識で言いますと、まあ、質屋通いなんてのはありましたけれども、
ね、はいはい、
そんなに堂々と簡単にですね、
うん、
誰の人の目にも触れずにですね免許証のコピーだけ出すとすっとお金出てくるという時代、まあ、確かに便利になりましたですけどね、
はいはい、
まあそういう時代にまずなって、
うん、
ポンポンと若い人が気軽にお金を借りるようになりましたと、まあ、それはそれで、一つのいい面もあるんでしょうけども、果たしてそういう動きが加速していっていいのかなと、
はいはい、
いうこともございますしね、
それ
からその一方でその今までは金融の世界はその、まあ、言ってみれば当局によってがんじがらめに、
はい、
まあ、よく言えば、
はい、
非常に統制が効いててね、
はい、
おかしなことが起きないようになってたわけですけども、
はいはい、
まあ、悪い意味で言いますとね、
はい、
その全然自由度がなくって、いわゆるその本当の市場の原理、マーケットのね、
はいはい、
需要と供給の関係だとか、そのいろんなその経済実態を反映した形での金融じゃなくて、そこと有利したその形での金融というのが展開されてね、
はいはい、
来たという、まあ、非常に悪い面もあって、まあ、いわゆる小泉改革なんかもあったりして、その、まあ自由、まあ、もっと前ですね、橋本さんのビッグマンからですけども、
はいはい、ビッグマンからね、はい、
まあ楽一楽座と、
はい、
その代わり自由に責任権利に義務と
そうね
いうことで、あの自由度は増すけれど、はい、全部自分の責任ですと、
そうね、
何があってもあなたが悪いのよと、
うん、
いうことで、その一方でじゃあ政治の方はどうかというと、うん、そういったまあグレーな部分を残して、うん、
はい、
落とし穴も掘ってあるわけですね。
そうね、
落とし穴掘っちゃうと、いやあなたは残念でしたねと
そうだね
いうことでね、果たしてよかったのかなということで、うん、私はやっぱりこの際ですね、うん、いろんなところでもうちょっと調整をしていかないと、
はい、
あの規制を強めろって言ってる意味じゃないんですけどね、うん、はいはい、やっぱりあの正々とですね、
うん、
まあ、市場の原理に従って、もちろん金利が決まったり、
はい、
危ない人がたくさん借りたりしないようにするというのは大事なことなんですけれど、
はいはいはい、
まずそれをちゃんとやるということですよね、うん、その上でその、やっぱりいけないものは排除していかなきゃいけないし、うん、不透明なものは排除していかなきゃいけないと、
はい、
いうところで今ちょっと曲がり角に来ているような気がしておりますけどもね。
はい、あのかつて日本は石油危機で非常に不況になった時ですね、まあ、企業も大変でね、まあ、省エネをどうしようかとか、まあ、いろいろ考えた時期ありましたね。でもあの時はその不況にもかかわらず銀行が随分融資をしまして、これでその、まあ、みんなねその首切りもしないで、まあ、首切りしちゃったところありますが、まあ、大きなところはなんか首切りしないでみんな会社持ったし、それから銀行が融資してくれましたから省エネ投資やったりしましたでしょ。私はですからこの世の中の変わり目というのはね、不況が起きたり混乱が起きるのはつきものなんですけども、その時にお金を止めちゃうともっとひどくなんじゃないかなという感じがしましてね。例えばロハスの時代って言った時にね、いろんな要素技術あると思うんですよ、農業でもエネルギーでもね。こういうものってもっとなんか国のお金をね、まあ、国民のお金ですよね、国対と言わないでも国民のお金をもっとその、まあ、勇気を持ってね、で上手に使うともっと発展するんじゃないかと思うんですが、なんかそういうところを見てるとね、今の日本のファイナンスの様子見てるとなんかそういうこと十分できてないような気がするんですが、いかがでしょうかね。
そうですね、まあ、私もその点では全く、はい、藤原先生と、
はい、
同意見でございますね、
はい、
それで、まあ、中長期的に見ると、はい、やっぱりその時代の流れといいますかね、世の必然といいますかね、金融の世界もそれに逆らうことできませんから、
はい、
まあ、長期的に見ればそういう方向に行くと思うんです、
はい、はい、
しかしそのそれはほっとけばそうなるわけですけれど
ほっとけばね、
ただそれを、うん、それがもし正しい方向であるならばね、
うん、はい、
やっぱりそれが一刻も早くそういう方向に歯車もあるように、はい、
うん、
やっぱりこの初速をつけてやるっていうんですか ね、
ね、
背中を押してやるっていうことをね、やるのは私は政策だと思うんですね。
そうですね、はい、
ですから今あの先生おっしゃったようにその、うん、このロハスな時代の到来っていうのはね、う
ん、
もう実際到来してるし、まだ十分浸透してませんけど、
はい、
まあ、方向性としてはおそらく間違いないでしょうと、
はいはい、
そうするならばやはりそれに見合ったね、はい、
うん、
今そのファイナンスのですね、うん、スキーム仕組みができているのかと、
はいはい、
いうことで見てみると、うん、
はい、
まあ、残念ながらあんまりできてない、うん、特に日本の場合はできてないと、
そうですね、
いうことでありまして、うん、あの一番進んでるのはバングラディッシュらしいですね、どうやら最近の報道を見るとですね、
バングラディッシュちょっとそれを教えてくださいよ。バングラディッシュって言ったら世界で最も貧しい国の一つと言われたところで、
はい、基本的にはまあ皆さんご存知だと思いますけれども、
はい、
まあ、あのノーベル賞を取りになったですね、
はいはい、
主さんが、
はい、
その、まあ、グラミン銀行というね、
グラミン銀行ね、はい、
まあ、金融機関を立ち上げられて、
はい、
まあ、当初は実験的にね、ご自身のポケットマネーで、
うん、
まあ、貧しい人たちにお金を貸してみたらば、は
い、それ無担保でお金を貸すわけですね、貧しい人
当初は無利子だったようですね、
無利子ですね、
無担保無利子でお金を貸したらば、
はい、
それがまあそれを元手にしてですね、
うん、
あのまあ、いわゆる貧困にあえている人たちが一生懸命自分のビジネスを立ち上げて、
はい、
まあ、貧困からですね、
はい、
まあ、自分の力で立ち上がる力になったということがありますでしょう、
はい、
でこのモデルが、まあ、あの当然まあ国内全体には、あの浸透し、それからそこに学ぶという形でね、カナダとかメキシコでも同じような金融機関が出てきたりですね、
はいはい、
してると、
はい、
で日本にじゃあそういうのが翻ってあるかというとですね、
はい、うん、
あ、ちょっとクエスチョンなんじゃないかなと、
そう、ね、
いうことなんですね、
うん、
だからまあそれは一つの例でしかありませんでしょうけれども、うん、
はいはい、
まあ、いわゆる新しい時代のですね、うん、
はい、
あり方というものがある程度その見えてき、おぼろげながらね、うん、
はい、
まあ、ロハスという一つのですね、
はい、
キーワードでくくられるような新しい世界の展開がもし見えてるんだとすれば、
はい、
それに見合った今十分な金融のシステムができてないとするならば、
はい、
そこに向けたですね、うん、やっぱり初速をつけるっていうことがね、やっぱり今こそ必要なんじゃないかなと、
うん、
だからやっぱり私は日本の金融っていうのはバングラデシュに学べということになるんじゃないかなと思うんですがね、
うん、だからその、まあ、リスクがあるというと本当にね氷を貪る世界でしょ日本の金融って、あれじゃあね何も生まれないですよね。
グラミン銀行も2割らしいんですね、金利はね。
あ、2割とんですか。あ、そうですか。
それで今、問題になってる上限金利が2割ですね。
はい、あ、そっか。
だから同じ2割でもえらい違い
な、はい、うん、違いますね、
ですから、はい、あなた無人でどうぞ、はい、うん、ね、うちもコストかけたくないから、はい、この機会に、の前に座ってください、うん、はい、免許証出してください、はい、こうボタンを押すとお金出てきますよ、ということで2割で金借りた人がですね、
うん、
私は自分の力でね、
そうね、
立って、あ、自分のビジネスを起こしてですね、うん、自力でね、
うん、
こう自らを助けるですね、こうビジネスモデル展開できるようになるっていう力を得るとは私は到底思えないんですよね。
思えないですね。そうですね。
だけどグラミン銀行の審査って結構厳しいらしいんですよね。うん、
あ、なるほど。
それで、はい、あなた返せますかどうですかと、うん、
はい、
でちゃんとあなたのプランを言ってくださいよと、
うん、はい、
いうことできちっと対面でね、
なるほどね、
やるわけですよね、
うん、
でもちろんお金借りたことないし、
うん、
その投資もしたことないし、
はい、
下手すればビジネスやるのは初めてっていう人もいますよね、
はい、
商売なんかやったことない、物を売ることもしたことがないという人に対して、
はい、
2割の金で、
うん、
まあ少額ですけれど、
はいはい、
お金を貸してあげるということでみんな立ち上がっていくわけですけどね、
うん、はい、
もうえらいこの違いだなと。
そうですね。
でいつかはですね、片っぽでそういうね、この、はい、まあ、日本のようにですね、
うん、
ただ小売でいいと、いざとなったらもう誰か保証人から取り立てればいいとかね、はい、親から取り立てる、誰でもお金でもお金も貸してですね、
うん、
ということをやってる国と、
うん、
今は豊かですけど、
うん、はい、
今はとっても貧しいけどね、
うん、
そういうきちっとしたね、
はい、
方向性を持ってね、やる金融機関がきちんと機能している国と、
うん、
ね、はい、私はどっかで必ず追いつけ追い越せが起こると思うんですよね。
全く同感ですね。うん、今みたいな金融だとこれ人も育たない企業も育たないっていうことになってくるんじゃないでしょうかね。
そうですね、
だ
からまあそのサラ金のことばかり言いますけどね、これは決して銀行も、
うん、
いわゆる普通の銀行もね、
はい、
拉致外ではなくて、
うん、
まあ、銀行さん自分ではそういうことやりませんけど、
うん、
結局サラ金さんにお金貸して、
まあね、
やってるわけですから、
ね、
そういう意味で言いますとね、
はい、
もっと私は資金を集めるだけの力と、
はい、
うん、これまで蓄えたノウハウを持ってるね、大きな金融機関であるならば、
はい、
今こそやるべきことがあるだろうと、
はい、
いうふうに、まあ、強く思いますね、こういうのを見てます。
そう
ですね。そういう意味で、まあ、今回その世界的にね、
はい、
まあ、
はい、
ユヌシさんがその、ノーベル賞を取りになって、何やってるのと、
そう、ね、
いうことでね、
はい、
関心が詰まっているっていうのは、
はい、
まあ、一つの大きなね、
そうですね、
きっかけになりうるし、
はい、
これで何にもか、この日本の金融機関の経営者が何にも考えなかったらね、
うん、
これは本当に救いがたいことなんじゃないかなと、
そうですね、
思いますね。
そうですね。で、まあ、世界のこの流れを見ますとね、そのフェアという言葉の意味もね、随分そのロハスな時代は変わってきてる感じがするんですよ。で、伝統的なこのフェアっていうのはね、言ってみれば、まあ、非常に簡単にね、リスクを軽量化しまして、リスク高ければ、まあ、金を、あまり金利も取ると。で、ですからその人の能力やリスクに見合ってお金を貸しましょうとかいう話ですよね。ところがフェアっていう言葉に、その平等っていうような雰囲気の意味のも入ってましてね、そっちの方を強調しますと、例えばその発展途上国で1日1ドルで働いてる人ね、で1ドル1ドルの分の安く仕入れすると結局向こうの人も生活成り立たないから、フェアトレードってなことでね、もうちょっとお金払わないとアンフェアなんじゃないかと。だから平等というところにその重きを置きますと、フェアという言葉も随分その内容は変わってくると思うんですが、なんか私このロハスという言葉が作ってる世界を見ていきますとね、とにかくなんか非常に簡単な物差しで人の能力が上がって、でそれでそのお金もね、多い少ないを決めてた時代ではなくて、非常に多様な物差しが出てきてね、相手の生活も考え、こっちも考え、で将来も考え、まあ、ある種の強制論ですよね。なんかそんな風にね、その物差しが非常に複雑になってきて、なんか単純な考え方だけでお金を動かしていることはもうできない時代になりつつあるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうかね。
そうですね、まあ、まさにその通りだと思いますね、
はい、
ですからその、まあ、フェアかアンフェアかっていうね、
はい、
ことももちろん重要な尺度だと思うんですけど、
はいはい、
まあ、行き着くところですね、
はい、
いいことか悪いことかとかね、
善悪の話ね、
それから筋がいいか筋が悪いかとかですね、
はいはい、
それから倫理的に正しいか間違ってるかとかですね、
はいはい、
まあ、これは言い方は違えどですね、 まあ、ある種その共通するその意味合いを持ってくると思うんです、はい、
そうですね。
そうするとまあ要するにまあ非常に単純化して言うとね、これは丸かペケかっていう話だと思うんですよ、
ね、うん、ああそうか、はい、
そうするとこの丸というものに対してよりその資金をつけると、うん、
はい、
だからペケっていうものに対しては資金をつけない、あるいは資金を引き上げる、
うん、
ということでその、まあ、グローバルなレベルでね、
はい、
丸なことが、
うん、
よりたくさん起こるようにね、
はあ、そうですね、
していきましょうっていうのは、うん、おそらくはその誰もがこれ反対しない非常に大くくりな概念だと、
はい、
私は考えてるんですね。
そうですね、はいはい、
だけどそのじゃあ具体的にどうなるかというと、
は
い、まあこれよくありますけど総論賛成、各論反対ってやつでね、うん、
はい、
まあ、みんな丸だと思ってたんだけど私
は
これはペケでしょという人が出てきたり、
うん、
またその逆があったりして、そこで具体的な言葉でですね、どういうその具体的な項目を、うん、まあ、列挙できるかって言いますか ね、
はい、
これがいいんだ、これはペケなんだっていうね、
うんうん、
ことをそのどうやって出していくのか、
その線引きね、
そうですね、
はい、
それがやっぱりとっても難しいことだなと、
うん、逆に言うとそれがまさに金融マンの見識なんじゃないでしょうかね。
そうです ね、
ね、
で特にまあそのグローバルっていう意味で言えばね、
はい、
そのある地域やその、
はい、
もっと言えばある個人、
はい、
あるいはあるファミリーだけとかね、
はいはい、
そういう中にそういう人にとってだけ丸であればね、うん、これは彼らにとっては丸かもしれないけど、あと全世界的に回す可能性もあるわけですよ ね、
そうですね、はい、
当然のことなら、
はい、
でそういうしかしそこでも丸であれば、
はい、
貸したお金が返ってくるならば貸しなさいということにもし物差しがあるとすればね、
うん、
これはやはりちょっと違うんじゃないの、
う
ん、と、
あ、そうね、
いうことになりますけど、
うん、
じゃあそのいわゆる利益を受ける人、
はいはい、
お金を、
はい、
ファイナンスを受けることによって利益を受ける人の範囲が極端に狭いのか、
はいはい、
あるいはそれよりちょっと広い程度なのか、
うん、
あるいは中くらいなのか、
はい、
あるいは一国ぐらいなのか、
はい、
あるいはあのアジアとかヨーロッパというような単位なのか、
はい、
あるいは全地球レベルなのか、
はい、
ということでやはり、うん、あのそれも変わってくると思うんですよね。
そうですね、確かに、
ですから今あの藤原先生がおっしゃった例えばフェアトレードっていうのは、う
ん、
これは大陸をまたぐ話でしょうと。
そうですね、大陸をまたぐ話ですね。
そうするとやっぱりその、うん、いわゆる先進国ですね、
うん、
先進国レベルでこれはもうハッピーだ、うん、これは素晴らしいビジネスだと、
うん、
このアフリカの国からね、こういうものを安く買いただいてね作ってくると先進国がみんな儲かると、
うん、
これは素晴らしいっていうことで、うん、おそらく今までは
やってました、
ね、お金がついてました。
そうですな、確かに。
で、うん、それは今の少なくとも、うん、まあ、大多数の、まあ、金融の常識的な考え方からすれば、
うん、
丸ですよね。
そうですね。
ところが、まあ、うん、ロハスの時代でグローバル化で地球そのものは小さく感じられる時代、うんうん、
はい、
でまあみんながこの小さいですね、星の上で共生していこう、
はい、
一日でも長く幸せに生きていこうということになるとね、
はい、
まあ、やや宗教的な言い方になってきますけど、
うん、
だ純粋に経済的な意味合いから言いましても、うん、
はい、
やっぱりその自益者っていうのはね、
うん、
もう少し広く取らないと、
そうですね、
なかなか正当化されない時代になってきてるなと。
はい、
で絶対このウィンウィンっていうね、誰もがこの貸してよし借りたよしっていうね、
はいはい、
そういうのってあると思うんですよ。
そうですね、
金融の
ありますよね、はい、
でちょっとすごい狭い話ですけど、うん、例えばその近江商人っていう言葉
があるんですね、
彼ら三方よしっていう言葉
が好みです ね、 ますね、はい、
でこれ、売り手よし買い手よし、世間よしでしょ、
世間よし、はい、
世間よしって、うん、近江商人の言う世間よしっていうのは、うん、
はい、
まあおそらく当時で言えばね、
うん、
琵琶湖周辺のですね、
うん、
あの辺りが世間なのかもしれません。
そうですな、
しかしこの日本国全体になる、
うん、
やがてなりますよね、うん、
はいはい、
時代がこう、だんだん新しくなって交通手段が発達して移動できるようになります、
はい、
あと日本全体だと、それから今度アジアだと、それから今もう飛行機でどこでも行ける、
はい、
近江の人から近江からどこでも行けます、
うん、行けますね、
当然
ね、
地球の裏側まで行ける、そうすると彼らの精神がもし、
うん、
未だに息づいているとすれば、
はい、
世間よしの世間っていうのはやっぱりグローバルでしょうと、
グローバルですね、
いうことだと思うんですね、
はい、
だからそれに見合った、
うん、
ファイナンスというのがどういう形なのかというのをやっぱり、
はい、
問われてくるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、池田さんいろんなところで地域再生運動をしてこられましてね、地域置かれなくて回らないところって多いと思うんですよね、なんか再生の考えはあってもお金が回らない、やっぱ地域って本当になんかどうすればお金回るようになりますかね、その実感としてどうですか、いろんな再生運動をしておられて、国はもうなかなかお金出さない時代に なってくる中でね。
そうですね、まあ今藤原先生おっしゃってる地域というのは、はい、まあ、民のレベルの話
民のレベル、ね、
だと当然思うんですがね、
はい、
それ以前に、はい、今、まあ、公といいますかね、官といいますかね、そのレベルが非常に何と言いますか、まず揺らいでると。ということで当然民の方もですね、なかなかその自信が持てない状況というのがあると思うんですね、
はい、
でまあ、典型的な例はもう皆さんご存知のよう、例えば北海道の夕張とかですね、
はいはい、
いうことで結局その自治体とか、
はい、
公の機関っていうのは、
うん、
結局みんなが少しずつ税金っていうね、お金を出し合って経営してたわけじゃないですか、
そうですね、
町内会が大きくなったと考えてもいいと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、そうですね、
町内会にみんな集めて、
うん、
それでお祭りやるわけですけども、
はいはい、
なんか町内会館とか建てちゃったりね町内会長がなんか飲み食いしちゃったりね町内会の役員だけでね、
うん、
なんかどっか旅行行って使っちゃったりねするわけですよ。
確かにいい例えですな
でそれがちょこっと大きくなるとね、
うんうん、
なぜかこの官ということになってね、
官ということになってね、
役場とか役所とかねなるわけ、当局とか
当局とか、ね、
なるわけですね、
うんうん、
そうするとね、 そこの落差って言いますかね、
うん、
確かにそのおかしさね、
うん、
異常さ、
はい、
でまあ、住民はね、その、まあ、少額だからと言って、
うん、
お祭りの寄付ね、100円200円、ありますけど、まあいいやと、払ったらどうなるかもう知らないと、お祭りがあればいい楽しくやってくればいいということで、まあ、ある種許された、
うん、
平和な時代もありましたけど、
はいはい、
やっぱり今ねこう残念ながらね、
うん、
俺の100円今どうなったんだろうと、
うんね、
100円のうち50円は何に使ったのと、
うん、
10円は何に使ったのと、
ね、
いうふうにやっぱり見ていかないと、
うん、
危なくしょうがないと、
そうですね、
いう時代になってましてね、
はい、
でやっぱり地域のリーダーが、
はい、
そのまあ、地域のなんていうんですかね、うん、地域の皆さんの、
はい、
注目っていうものをね、
うん、
集めないでお任せ体制っていうんですかね、
お任せ体制でね、
それでやられてるもんですからね、
うん、
まあ、あたかも自分がね、
うん、
全部決めていいんだと、
うん、
いうがごとく、
うん、
お金を使ってしまうということで、これ当然地域は潰れていくわけですよね。
あ、やっぱりね、
だから、どこに行きましても思うのはね、やっぱり、はい、地域再生っていうのはやっぱり個々人の、はい、
うん、
まあ、目覚めですよね。
個々人の目覚めです、住民の目覚めなん
ですね。そういうことですね。
政治家だけじゃダメなわけですね。
そうですね。住民の政治家が何やってたっていうことを言った瞬間にですね、うんうん、もうその人は、
うん、
その地域のを再生するためのね、
うん、
原動力でならなくなっちゃうわけですね。
ああ、そっか。
資格を喪失しますよね。
うん、そうですな。
だからそういう問題が起きた時に、
うん、
まあ、夕張なんかでよくインタビューしてますけど、私は今まで何を見てたんだろうっていう答えをした人ってほとんど顔面に出てこないわけです。
あ、そっか。
市長は何やってたんだろう、市会議員は何やってたんだろうみたいなことは言いますし、
うん、
メディアも取り上げるんですよね、
うんうん、
だけど、あ、私は今までそうだなと、
はい、
この12年間で選挙3回あったけど、1回しか行かなかったなと、
はい、
あるいは市会議員の公約なんかロブスポ見ないでね、
うん、
適当に入れてたなとか、まあ、市長選挙もそうだったなと、
うん、
まず自分
はい、
振り返らないといけないわけですよね。
あ、そっか、はい、
それでその上でですね、まあ、自分が託した人がちゃんと仕事をしたかどうかというのはその後の話だと思うんですね、
はいはい、
だからそういう形でやっぱりまず一人一人が目覚めていかないと、はい、これはダメだと思いますし、これどんなビジネスをやってもですね、結局、
うん、
はい、地域再生地域再生って言って、うん、自分はやらないわけですね。
自分やらない、うん、
誰がやるのと、
うん、
あなたは明日からじゃあやりますかと、毎朝5時に出てきてね、朝2時間これやりましょうと、地域再生のためにね、
はい、
これやればね5年で再生できますよと、
い
うことがあった時、いや、すいません、ちょっと仕事がありまして、いや、ちょっと眠くて、いや、子供を迎えに行かなきゃいけなくてと、いろいろあってね、やらないわけですよ、
結局やらないね、はい、
となるとやっぱり便利なね、
はい、
お金さえ出せば、
うん、
ある程度何でも揃うところにみんな人は行きますよね。
ああ、そういうことですな。
そうそう、まあ東京でもニューヨークでもどこでもそうですけど、
あ、
まあ、大抵お金出して買えないものないですよね、
うん、そうですね、
あ、めんどくさいな、電話一本かけて、はい、まあ便利屋さんだかなんだか知らないんですけど、
う
ん、呼んできて、はい、これお願いしますよと、
うん、
やっといてねと、後で請求書回してくれと、言っておけば、ある程度その回ると。
回りますね、確かに、うん。
だけど、まあ選挙なんかはね、うん、俺の代わりに一票入れると、これやります、捕まります
から。捕まりますね。
これはできません。
ええ。
だからそういう時は、やっぱりどうしたって自分で考えたり、自分で行動したりしなければならないことっていうのは、あまたあるわけでして、
そうですね、
やっぱりそこのところをね、何が今自分が動かなきゃいけないのかっていうことを、もう一度やっぱりみんなが考えるときに来てるのかなと。
なるほどね。
だからそのまあ環境問題にしても何にしてもそうですけどね、自分はその環境に悪いものをしこたま買ってきてですね、バカすかバカすか捨ててると、消費して大量購入大量消費ね、大量投機してると、でそれでやっぱりいやもうちょっと役所も考えてもらわないと、今度ゴミの有料化勘弁してくれよと言ってもですね、これはちょっと違うんじゃないのと、いうことになりますし、
そうね、
やっぱり一人一人のですね、その思いというのをね、
はい、
どうしていくかっていうことが、非常にこれ根源的であり深刻であり ね、
で
一番難しいことなんですけど、
そうですね、
おそらく、
はい、
何か ここをこうすればこれでめでたしめでたしということにならないんですけど、
はいはい、
やっぱり意識づけ動機づけっていうところにしかも、これはあらゆる他の問題もそうかもしれませんですけれども、地域再生っていうことで言えばね、一括りに言うとやっぱりそこの要素が非常に大きいような気がいたしますね。
なるほどね、
はい、
あのロハスっていうのはその言葉の定義から言いましてね、健康と持続可能性を考えたライフスタイルですから、一人一人が行動を変えるっていうのはロハスにあるわけですよね。
そうですね。
ですからその個人もよし、その人の生活を回るし、全体を回るように、なんかみんながそのよく強調して自分のライフスタイルを変えていけば、これ本当うまく回るんで、今ですからそれの、まあ、過渡期と、よく言えばその過渡期というふうに考えればよろしいんでしょうかね。
そうですね、ですからそのライフスタイルっていうところで、
はい、
ロハスはライフスタイルで終わりますけども、
はいはい、
ライフスタイルを、
はい、
を規定するのは何かっていうと、それはライフスタイルを作ろうという、個人の、インセンティブというか、
意思
って言いますかね、まあ、ある種強固な意思ですよね。
強固な意思ね。
それがないとライフスタイルになりません
から。なりませんね。そうですね。
ライフスタイルってある程度、
はい、
今日だけこれやるっていうのはライフスタイルじゃないでしょ。
そうです、その通り。
今日もやる、
はい、
明日も明後日もやると、
はい、
ある種のこの定着した行動パターンですよね。
はい、はい、そうですね。
そうすると行動パターンが定着するには、
はい、
行動を起こさなきゃいけないわけですね、まず第一歩。
はい、
で今日がこれの初日ですっていうのは必ずあるわけです、
ね。ありますね、はい、
で初めの一歩を踏み出すね、動機は何だろうかと。
ああ、そうですね。
いうことなんですよね。だからその初めの一歩を踏み出す動機を何によってつけるか、
はい、
ということだと思いますね。
ああ、なるほどね、
これビジネスでもそうだし、普通の生活でもそうだし、
そうですね、
何でもそうだと思うんですけどね。
やっぱり身に染みないと一歩踏み出しませんかね。
そうですね。
例えばね、お酒の話でもね、医者からもうあんた飲んだら大変だよって言われたら、まあ、大抵の人はやめようと思いますよね。控えようと思いますね。
そうですね。
まあゴミの問題でもね、今日から有料ですよと言われたら少しみんな考えるかもしれませんね。
そうですね。
なんかそういうものって必要なんでしょうかね。
まあ禁煙なんかね、よく、まあ、今禁酒の話で、禁煙なんかもそうでしょ。今日から税金が上が
って、ね、
上がってタバコが上がりますと。
そうですね。
もう今日やめましょうと、
ね、
いうことになって、これまさにライフスタイルを変えなきゃ。もう、要するにサステイナブルね、自分の体をこうサステインするためにね、
はい、
維持していくためにその、はい、何か行動を起こさなきゃいけないわけですけども
、そうですね、はい、
もうその要するに自分の体さえですよ、
やると
、サステイナブルにできない人が ね、
そうね、
日本やアジアや地球をね、サステイナブルにできるのかと。
それはおっしゃる通りだ。
ね
ね
でそういう人がその会社行ってですね、はい、加えたばこでね、電車から降りると真っ先にタバコ加えてですよ、もう中毒患者みたいにタバコ加えてですよ、もうむさぼり吸ってですよ、それで会社飛び込むとまた吸えなくなりますから、
はいはい、
会社の手前でポイント捨ててですよ、
はい、
で会社行ってですね、いやこれからのビジネスはですな、地球環境に優しくなければなりませんと、こういう旗印の下で仕事するわけですよね。
いやなんかいい話ですな。
だからね、この矛盾ですよね。
うん、そうですね。
先ほど言いましたように、その、サラ金の話じゃないけども、
うん、
まあ、ある程度のね、この、なんていうか、乗り代っていうかね、はい、余裕がないと、これ息が詰まっちゃいますよ、
そうね。
みんな成人君子ありませんから、ね、私ももちろんそうですしね、お酒も飲みますけど、
うん、
だけども、その、やっぱり、一本筋を通してね、
そうね、
多少はね、その、 緩やかにやんなきゃいけないけども、うん、はい、ただやっぱりやるべき時はやんなきゃいけないし、
そう、ね、
方向性っていうのはきちんとね、
そうですね、
持たなきゃいけないんじゃないかなっていうところはやっぱりございますよね。
そうですね。今その会社のお話なさいましたけどね、最近企業の社会的責任、
はい、
ソーシャルレスポンシビリティとかね、まあいう言葉が出てきましたね、はい、そのまあ倫理的にねちょっとおかしいという仕事の仕方をしていたり、うん、倫理的におかしいという商品を売ってる会社には投資するのやめようというような動きってありますよね、うん、
ありますね。
あれは結構もうこの5年10年ぐらいの間に広がってきてるんじゃないでしょうかね。
そうですね、かなり、ね、あの私が、まあ、あの伺うところやはり、
はい、
そういう物差しっていうのは、ね、かなり、浸透してきてるように思います ね。
あれはですか、言ってみればね、そのもっとそんな制約なければもっと儲かるはずなのに、あえてリターンを引き下げてでも、その責任ある仕事をしているところにしかお金を貸さないと、そういうふうになってくるわけですよね。
そうですね。
ね、
まあただやっぱり中長期的にはね、
はい、まあ、中長期的には
そうですね、その方がその、はい、まあ、見回りがいいっていうね、
うん、それは間違いないですね、まあ、そうですね、
こともありますしね、はい、結局その、そういう企業はやはり持続的な、はい、こう成長っていうことについてね、うん、はい、やっぱり他社よりも勝るということになっているようですね、
はい、あ、他社より勝るとね、
データとしてもね、
なるほどね、
まだそんな長長期の時系列があるわけじゃありませんけれども、
ということはすなわち今目の前でね、一見そのリターンが下がりで見えても、実際そういう会社の方が中長期に成功すると、だから金銭的なリターンということを考えても、潜在的にやっぱり高くリターンが得られるんだと、
そうです
ね、いうことがこうだんだん見えてきたという、そういうことですかね。
そうだと思いますね、でこれ別に私はあの、はい、別に新しい、ね、あの、はい、考え方とかそういうことでも必ずしもないと思うんですね、
はい、はい、
というのは、まあ、突き詰めていけば太く短くか細く長くかでしょ。
いい話、太く短くか細く長く、うん、
で、まあ、あの非常に、まあ、いい例えかどうか分かりませんけど、太く短くっていうと、例えば今振り込め詐欺なんてね、
振り込め詐欺ありますね、
いろいろ報道されてますけど、あれすごい企業的にやってるんですね。
あ、そうなんですか。
社長がいてね、そのちゃんと雇用してきてですよ、でちゃんとオフィスビル借りて、
あ、そうなんですか、
で電話機並べてですね、マニュアル作って、名簿を買い取って、ね、多重債務者とかそういうあのなんかそういう引っかかりそうな人の名簿を買ってきて、それで電話かけて、それで歩合制で報酬を払ってやってるわけですよ。ものすごく儲かりますよね。
そうですね、
当然のこと悪いことしてるわけです、ものすごく儲かる。だけどそれは、警察が踏み込んできた時点で、ディエンドですね。
ディエンドですね。
つまりその太く短くの究極ですよ。
そうか、その通りだ。
収益性はものすごく高い。
うん、そうですね。
しかし持続性はものすごく
低い。短い、そうですな。
でこれとの比較において言うとね、まあそんなもん一般の企業の方と比較して怒られますけれど、ここをその一つの元として考えた時にね、細く短くってのいくらでもあるわけでして。
ありますわ。
はい、アナログぐらいだったらね、
そうだね、
儲けが何万分の1でもいいから、やっぱり何代何代と続くようなね、企業活動をやっていこうよと、まあ、もちろん同じことをずっとやってね、その、何百年とで続けていくってことじゃなくて、当然その、長く続いてる企業、日本もたくさんありますよね、それこそあの室町時代からある会社もありますけど、そういうところは当然、その時代時代に合わせたビジネスモデルを組み立てて、その時その時で細く長くを模索してるわけじゃないですか。
その時その時での細く長くをね、そうだな、
つまりその一つ一つはこう、やはり短期的な、もちろん事業計画っていうのは企業はどこでも、最低四半期、四半期、半期で年度でしょ、
そうですね、
で組みますよね、だけども常にその時は中長期の成長っていうのを考えてビジネスモデル組むわけじゃないですか。
そうですね、そうですね、
それがきちっとしてれば、おのずと、まあ長く続くわけですよね。そこでやっぱりその時の時代の読みを失敗したりね、いろいろしますとね、あれがちょっとおかしなことしたりすると、やっぱり途端に、転がっていくと、
そうですね、
いうことになっちゃうんだと思うんですよね。
はいはい、なるほどね。
だからおそらくそのファイナンスの視点も、
はい、
その時その時のやっぱり短いタームでのですね、ビジネスの評価ってこれはきちんとやんなきゃいけないと思うんです、
はいはいはい、
それとともに中期、長期について、
はい、
今まではなんていうか単なる絵空事っていうと語弊がありますけど、こうなったらいいなみたいなね、
題目みたいな、
そしてこのなんていうか、綺麗な蝶になりましたみたいなね、いうビジネスプランも、ね 結構有名な会社でもありますよ ね,
ありますよね
本当かなみたいなのありますけど
あります、ね、
そういうやつをですね、うん、そこをもう少しなんて言いますか、うん、ロハスの物差しでね、はい、ある程度逆に言うとシビアに見るってことでしょうかね、うん、
シビアにね
あんまりそのお花畑、うんみたいなもので、うん
はい、
長期的なね、
はい、
姿を捉えないで、
うん、
むしろそのロハスの思考っていう、
はい
観点立つと、
はい、
逆に私は厳しく見てね、
ああそうですな、
現実をですね、はい、もうちょっとしっかりと捉えるっていうところの方が、はい、実はなんかロハスとか環境とかなんとかっていうとね、
うんうん、
結構なんか夢見がちなね、
うん、
こう一つの考え方のように捉えてる人も いらっしゃるんですけど、私はちょっと違う、そこは違うんじゃないかなっていう。
あ、それは非常にいいご指摘ですね、むしろその持続可能性を考えるんであればあるほどね、空ごとやお題目やなんか綺麗な絵で将来を見せて人お金を釣るんじゃなくて、むしろもっとシビアに具体的に確実にそこまでいけるようにいろんなことをやって、そこをやっぱり金融もちゃんと見て、でしっかりお金を貸していく、その方がロハスな時代にはやっぱりより近づくと、そういうことでしょうね。
そうですね、
ね、
そうでないとやっぱりね、うんはい、まあ無責任な、
うん、
結果的には、
はい、
その先ほどねその、はい、社会的責任投資の話が出ましたけど、
はい、
結局その責任を果たすっていうことは、
はい、
具体的なそのアクションがね、
はい、
具体的でなきゃいけないわけですよ。
あ、そうですね、ね、言ってるだけじゃ
ない、提示されてなきゃいけない。
そうですね、はい、
ですからそこがなかなか実際はないんじゃないでしょうかね、
はい、
だから製造業なんか非常に厳しいと思うのは、
う
ん、やっぱり我が社はこういう製品を作ってる、
はい、
でこういうことによって、まあ、こういう社会的なね、
はい、利
便性の向上があるんだ、
はい、
だけど今はこうだと、
はい、
3年後はこうだ、
はい、
5年後はこうだ、
はい、
でも10年20年30年と、うん
は
いった時に、技術のレベルがね、どこまで高まっているのかとか、
はいはい、
なかなか分かりませんでしょ。
分かんないですね。
でもやっぱり今製造業としてね、社会的責任を果たす時には、
はい、
こういうものを提示していかなきゃいけないんだっていうものを、
はい、
今出さなきゃいけないわけでしょ。
その通りその通り、はい、
だからねそこはやっぱり私は非常に難しいなと、
なるほど。
でサービス業っていうのはその時、その時の、世の中の要請
に
対して、
はい、
倫理的に問題なく、筋論的にも問題なく、
はい、
法律にも従い、
はいはい、
地球や周辺を汚さないような形で何らかのサービスを提供できれば、
はい、
これ一応世の中認めてくれる、はい、わけですよね。
そうですね。
30年後にどういうね、
は
い、世界が待ってるか、それは誰もわからないですよね。だからそこの違いっていうものもあると思いますし、
なるほど。
だからやっぱり製造業はより私は、はい、厳しい、具体的予測っていうものをね、ある程度提示しないと、なかなかその、まあ、ロハス的な金融っていうことで言っても、
はい、
お金を取り入れにくくなるのかなという気はちょっとしております。
なるほどね、
。
でも逆に言いますと、金融マンの目利きもかなり必要になってきますね。
そうですね。で金融もまさにサービス業ですけれどもね、金融に携わる人たちの目というのが、その、まあ、今はとにかく、まあ、一番大事なところっていうのは今言われているのはやっぱりリスクの評価で、一番最初に藤原先生がおっしゃったように、危険度合いがどれくらいかっていうことですね、
はい、
でこの人と同じような人が、まあ、同じような会社がね、過去に、どれくらい失敗してるのかというものを集めてきてね、それでまあ、この人と同じ人がね、過去に、10人いましたと、そうすると3年以内に、5人潰れましたと、いうことであると、まあ、じゃあこの人はこのランクですよと、
はいはい、
いうことで評価していくわけですけれども、まあ、そこのねやっぱり前提の立て方だとか、
はい、
あるいは単に過去にこうだったからこうだと、
はい、
いうことだけでいいのかとか、
うん、
その辺がやっぱりちょっとこれから難しくなるんじゃないかなと思いますね。
やっぱりある意味でその風が吹くって言いますかね、政策も含めてね大きな流れができるとその中で結構皆さん事業は成功するんですよね、ところがその風がない時にいろいろやるとねなかなかこれ身になるまでいかないと思うんですよ ね, ですからある意味で言ったらやっぱり国全体、まあ、世界全体で風を吹かせばね結構それなりにうまくいくと思うんですよね。で日本もその昔は政策金融と一生懸命やってまして、で最近はそういうのありませんですよね。でそうしますとね、まあまた官がお金を配るかどうかはともかくといたしましてね、やっぱり金融もねなんかテーマを持ってこうした方がいいんじゃないのと、いうようなね、よりお金がなんか人々を引っ張るみたいな部分ってもう一回ないと いけないかなって気もするんですが、それやりすぎでしょうかね。
いやいや、うん、それはおっしゃる通りだと思いますね、
はい、
ですから、まあ、ちょっと先ほどの話に少し戻りますがね、その、まあ、グラミン銀行のような銀行は、
はい、
その何て言われてるかというと、まあ、地域開発金融機関とこういう位置づけなわけです。
地域開発金融機関、はい、
単なるその金貸しということじゃなくて、
ね、なるほどね、
その、まあ、ある種の、分類によるとね、
はいはい、
地域おこしのための、ね、
は
い、金融機関だというふうに位置づけられる、まあ、一応商業銀行ですけど ね、
はい、そうですね、はい、
ところがその一般論でね、はいはい、金融の世界で地域開発金融機関というとどうなるでしょうかと、いうことなんですよ。
そうですね、
例えば財務省でね、開発金融課という課があります、ここはじゃあグラミン銀行みたいなのをね、進めようとして一生懸命仕事してるかというと全然違います、
そうですな、
じゃあ何やってるかというと、これは国際開発金融機関の仕事してるわけですよ。
あ、そうか、はい、
あと世界銀行とか、アジア開発銀行、ね、米州開発銀行、何々開発銀行、これ国際機関ですよね、
うん、あ、そうですね、
で国際機関を通じて、うん、はい、要するに、融資が受けにくいところとか、うん、はい、大型プロジェクトに資金を回しましょうと、世界中からお金を集めてね、はい、まあ、国家レベルで国、出資を募ってね、でそれをいろんな地域の、まあ、開発に使いましょうと、うん、いうことだったんですけどね、はいはい、それで今まで、まあ、確かにいい面もたくさんありますよね、日本の、
はい、
東海道新幹線だったら、ね、世界銀行から借りてこう作ったわけですから、
ね、
はい、から当時日本お金がなくて、みんなよその国から出資してもらって今、はい、まあ、今日日本の礎が、ね、あるのは確かにその世界銀行の融資のおかげでもあるわけですけど、
はいはいはい、
じゃあ一方で例えばエジプトのアスワンダムみたいなですね、
はい、
巨大プロジェクトで、
うん、
まあ、みんな洪水に困ってるだろうってことでね、うん、
はい、
アスワンダムを作りましたと、
も
う巨大なダムを作りましたとそうすると今まではナイル川のこの氾濫によってね、は
い、そうですね、
はい、栄養分がその周辺のね、
はい、
耕作地にね、
はい、
こう自然にこう自然の力でね、うん、確かに洪水は困るんだけれど、逆に洪水があることによってね、その栄養分がこう周りの地域に行き渡ってたわけですよね、うん、
はい、
でこれはダムを作りましたと、
うん、
世界的な援助で作りましたと、うん、はい、はい、これで皆さん洪水は起きません大丈夫ですと、
はいはい、
やりましたね、ここで洪水は確かになくなった、
うん、
しかし、もうその周辺の、
うん、
耕作地からね、
うん、
もう全然作物取れなくなっちゃった。
ああ、そうですね、
で元に戻せと言われてもですね、まあ、そんなことを検討したこともあるようですけどね
あ、そうなんですか、
あれもう大きすぎて壊せないと、
ああ、
まさに too big to fail なんですけどね
、
あれを壊しますと、まあ、いろんなその甚大な被害が出るであろうということで、壊すに壊せないということでね、
はい、
だからそのまあ世界各地のいろんな開発にはそれはもちろん光と影の部分当然ありますよね、
はい、はい、ありますね、
何でもその先進国風のインフラを作ってね、
うん、
やったらみんな喜ぶかというとね、うん、そんなこともないし、
そうです
ね、はい、それは地域は地域でいろんなそのニーズがあるしね、はい、もっとこれが欲しかった、あれが欲しかったっていうのは当然あるわけですけど、うん、
ありますね、はい、
まあとかくそういう発想ですよね、アスワンダムに代表されるような、
うん、
そういう発想に基づいて、
うん、
これ作ってあげて喜ぶだろうと、はい、コンクリ持ってきたよと、あなたたち技術がないだろうから日本からゼネコンも全部連れてきたと、
うん、
ね、で雇用も確かに一部はね、
うん、
地元の人の雇用につながりますけど、うん、
はい、
基本的にはもう技術も何もね、ブルドーザーもみんなもう日本から持ってきますと、ここでやりますと、日本さらがらに工事しますと、
うん、
いう形でやっちゃいますからね、
うん、
じゃあその地域にそういった大型公共工事のね、
はい、
ノウハウがね、
うん、
根付いて、
うん、
じゃああと自分でできるようになりましたというふうになるかというと、
はい、
なりませんし、
はい、
次のプロジェクトしたらまたそこへ日本の業者が出かけていってね、
そうね、
日本さながらに工事してね、
はい、
でそれが本当に地域の人に役立っているならば、
はい、
やっぱり今日のようなね、うん、開発金融の姿っていうのは、うん、ないと思うんですよ。
なるほどね、
もちろん私全部いかんとは言いませんし、
はい、
当然役に立ってる部分も多くあると思うんですけどね、はい、
うん、
ただその開発金融っていう政策をね、
はい、
担う側の人間に、
うん、
そういうねロハスならロハスの発想がね、うん、きちんとないと、はい、
そうですな、
結局グラミン銀行に負けちゃうんですよね。
ああ、そういうことになりますね、
いやもう全然負けてるでしょう。
ああ、
そういう意味で言えば、
そうですね、確かにね、
まあ、今アジア開発銀行は日本人が総裁をやってますけどね、
はいはい、
まあ、
はい、
ああいう報道を聞いてですねどう思われただろうかと、
うん、
いや次はねこの国のこの山奥へこう発電所を作ろうとかね、なんとかって、まあ、常にそういう案件を考えてるわけだけれども、
はいはい、
それが果たして、
うん、
まあ、 その地域やね、
はい、
あるいはもっと広い意味での地域や地球レベルでのね、うん、
はい、
丸なことにつながっていくかっていうと、
あ、
まあ、はなはだ疑問ですよね。
そうですね。
だそういうやっぱり難しさがありましてね、やっぱりもちろん行政ですから、
はい、
政策金融ですから、
はい、
動きが鈍いのはしょうがないんですけど、うん、民間に比べましてね、
はい、
だけど実際はその、うん、行政が温度を取ってそれに民間の銀行がくっついていってるみたいなところがありましてね、うん、じゃあ民間の金融機関は何やってるんだと、
うん、
むしろその公や、
はい、
政府や政策を引っ張る側にね、
うん、
回らなきゃいけないはずなんですよね。
そうですね。
そういうことがねやっぱりちょっとまだ、
うん、うん、
これからの課題として残ってるんじゃないかなという気がしますね、うん、
なるほどね、
はい、
あとその、まあ、先ほど の, その企業の社会的責任のこともそうなんですけども、やっぱり資本市場という場所、市場経済にもやっぱりある種の良心というものがやっぱ働きうるんだというのはね、あれ見ててなんか感じるんですよ ね,
ね。
なんかその市場原理主義という言葉がよく使われてね、もうそれはもうやらずぼったくりでね、もう本当にもう悪党がですね、金を一人で儲けると、それ以外ないっていうようなイメージが結構広く行き渡ってると思うんですけども、実は市場ってのはかなり奥の深いもので、一時期そういうことになってもですね、なんかある種の良心みたいのが本当に市場ってのは働くこともあるんだなっていうのを感じるんですけども、市場についてどう思われます？
もうね、それはもうまさに今おっしゃった通りだと思いますね、私も実は非常にそれは歯がゆく思ってましてね、
はい、
まあ、私ちょっと大学で教えてるんですけどね、
はい、
この間学生がその市場って読むところ市場って読んだんです、
ね、市場ね、市場 ね, ねいいですね、市場ね、
なるほどなと一瞬思いましてね、あ、市場ってのはやっぱり市場なんですよ、
市場ね、
つまりね、うん、民の力でね、
うん、
そこにいろんな損得感情が働くんだけども、
うん、
いろんな利害特質がね、あといろんな思惑でみんなが集まってくるんですよ、だけどやっぱりその中でね、いけないことする人は非常、自然に弾かれますよね。
ああ、そうですな、
ね、安くていいものを売ってれば、うん、みんなそこ行きますよ。
ああ、そうですね。で、
高くてダメなものは全然売れません、
売れませんね。
でまさに市場でしょ、
うん、市場ですな。
でね、そういうやっぱりね、うん、原点になる考え方っていうのをね、やっぱりもう一度考えなきゃいけないなと。市場っていうのがね、
市場ね、うん、
でもちろん万能じゃないけれど、時々行き過ぎがあったりね、します、いかがしいね、いかがしいけど弁の立つね物売りがやってきて皆さんこれいいよいいよって言ったね、みんなわーって群がってね、
ありましたな、
買っちゃう場合あるわけですよ。で後で気がついたってことありますよね、でそういうのはねやっぱりもうちょっとこう少し離れてね、
そうね、冷静に
冷静に見てるやつがいてね、お前それ本当かと言ってね、でもう程よいところでつまみ出すと
そう、ね、
いうような機能もね、
うん、
必要だと思うんですけども、まずねまだ うん、しかし市場っていうのはねその機能をもちろん持ってるわけですから、
はい、
うん、その市場がねいけないところだとかね、うん、
はい、
なんかその悪いやつがね、活躍するところだとかね、っていうニュアンスで私は捉えるべきではないと思うし、
本来そうじゃないですね、
実際違うと思うんです、
はい、
だから市場原理主義っていうのはね、
はい、
まあそのおかしなファンダメンタリズムは困るけど、
うん、そうね、
市場原理当たり前なんですよ、市場、ね、市場の普通の、ね、考え方と、
そうですね、
言うならばね、私はその当然もっとね浸透させなきゃいけないしね、発達しなきゃいけないと思うんですよ、
そしてあれ株式市場って言った方が分かりやすいかもね、
そうなんですよ、
ね、市場行っていいもん買ってくればいいじゃないかと、
そうなんですよ
か
そうするとね時価総額だけ上げようなんていう経営はね、うん、成り立たないと、
そうだ、市場と呼び替えた方がいいかもしれない、
ね、おかしなことするやつがね、うん、弾かれちゃうわけですからね、
そうですね、
だから、ね、うん、だから私は市場とね、読み間違えた学生をちょっとね、ある種ね、おお、なるほど、すごい尊敬してしまいましたね、
一瞬
ね、それもちろんそこは市場って読むんだよって言いましたけどね、
はいはい、
そういう要素が非常にあります、だからね、そこはやっぱりこれ特に日本特有のところだと思うんですけど、何か悪いものとしてね、見られてるというところが非常にちょっと違うなと、でそれとともにその格差社会っていう言葉がありますでしょ、
はい、
で格差社会って、まあ、常に格差はあるわけですよね、
はい、
それで、まあ、別にこれはその誰の政権を擁護するとかそういうことではなくてね、
はいはい、
一般の原理原則から言えばね、
はい、
格差社会は当然なんですよね、
はい、
資本主義、自由経済であればね、はい、当然なんですよ、
はい、
だからその格差社会という結果、あれは結果論でしょ、だからその出てきた、まあ、企業活動で言うと、
はい、
出てきたその財務諸表、
はい、
これをですね、これなんですよ、 はあ、各社社がやってる
の。ああ、そうですな。
つまり財務諸表が、まあ、はい、いい企業もあるし、うん、悪い企業もあるわけですよね、
はいはい、
でこれっていけないことかと、
うん、なるほどね、
言うとね、いけなくないですよね、
うん、はい、
もちろん。ただしその前提になるのは、
はいはい、
財務諸表が正しいことでしょ
う。うん、そうですな、うん、
なんか会計事務所と結託してね変なね、嘘のね、儲かってないのに儲かってますとかね、
うん、はい、
いうものを出しちゃいけませんと、
う
ん、
そうですね、
つまり結果は正しく出るっていうことがやっぱり大事なわけでしょ、う
ん、はい、
で結果を出すために、
はい、
いろんな、まあ、日々のものの売買があったり、
はい、
あるいはその企業のに対するね、
はい、
あの投資環境を整えるために株式市場があったりするわけですけど、
はいはいはい、
それ自体はルールに基づいて粛々と適切に運営されなきゃいけないわけですよね。
あ、そうですね。
でそのことは悪くもなんともよしあしじゃないんですよ。それは機能だから。
機能ですね。
常識ですよね、
はいはい、
だからそこのところは当たり前で、
はい、
出てきた結果もそれはそれとして甘んじて受けるっていうのが自主経済市場原理のもう当然の原則、それを選び取ったんだから我々はね、
はいはい、
あの当然なわけですよ、
はい、
でそれがいかんっていう話はね、私何か議論のすり替えがあるなと思ってずっと見てたわけです、
はい、
で何とすり替えてるのかなと考えてみるとね、
うん、
結局はその、
はい、
あの取引そのものが、
はい、
あのフェアじゃないっていうことなんですよ。
ああ、そうか、フェアじゃないと、うん、
先ほどちょっと言いましたけど、その帳簿の付け方が、いい加減にしてても許されるという制度、うん、
なるほど。
あるいはその、その市場でね、
うん、
まがいものを売るような人間をのさばらしておくようなシステム、
なるほど、
っていうのがあるんですよ。
ああ、そっか。
つまりそれこそがアンフェアですよね。
そうですね。
出た結果に、
うん、
いい悪いがあるのはアンフェアじゃないんですよ、
う
ん
う
ん、
ああ、そっか。
だって選べるんだから、自分の努力で、ダメなものを排除すればいい、
はい、
自分に良くないものを買わなきゃいい、うん、
はい、
自分にとってね、利益にならない投資しなければいい、
はいはい、
だけどそこに流れてる情報や、
うん、
あ、それの前提となる取引条件なんかがね、うん、
はいはい、
フェアじゃなかったらば、
はい、
それは結果が悪いっていうふうに八つ当たりしたくなるのも無べなるかなと
無べなるかなと。なるほど、うん、
ルールが違うんだから、
なるほどね、
100m 走でよいドンってやってね、
ええ、
ゴールしたと思ったら、あ、君まだあと 50m 残ってるよなってねそうじゃおかしいじゃないかと、聞いてないよと、いう話になるわけですよ。
そうですね。
でそういうことがおそらく起こっていて、
うんうん、
その市場に対するですね、うん、
はい、
やっぱり信任っていうものね、
ま
あ、市場そのものが悪いんじゃないんですけど、
はい、
それの前のやっぱりいろんなビジネスを展開することにあたってね、
うん、
あの市場自体はね、
はい、
ちゃんと入札でやっておりますと、しかも誰でも参加できる指名、うん、あの指名じゃありませんと、
うん、
一般競争入札ですよ、
はいはいはい、
言っておきながらですよ、
うん、はい、
こっちでなんかねごちゃごちゃごちゃごちゃ話してると
ね、
あいつ入れないお前来ないでいいよとかね、入ってくるとなんか怖いお兄さん出て邪魔するとかねそれで一部の人間だけやって ね、
うん、
でね、もうなんか誰かがね、
うん、
勝ち負けが最初から決まってるぞみたいな、
うんうん、はい、
まあどことは言いませんけど往々にしてありますよ、
ね、ありますね。
でそういうことがあってね、いや市場の原理でございますと、で粛々と入札をいたしましたでその結果 A 社はね財務省のピッカピカ、ね、B 社はねもう倒産寸前だと、これはね市場原理が悪いとね、アンフェアであると、
うん、
アンフェアなの違うでしょ
と、ね、
何が違うのかなというと、うん、なかなかそこはですね、もうもうもうって言えない部分があるわけでしょ、うん、
なるほどなるほど、うん、
そこに本当は八つ当たりしたいんですよ、
うん、
もう談合なんてやめちまえって、ね、うん、みんな言いたいんだけど、
うんうん、はい、
市場参加者言えない部分がある、雰囲気があるん
でしょ。なるほどね。
だから格差社会はいかんですなとという話なんです
よ。なるほど、
ね、私見るところね、
いや深いで、根が深いですね、そうなると、うん、
でもう太古の昔からやってるアンフェアなシステムがずっと息づいてて太古の
昔から、うん、
それで今更ですね、これまた太古の昔からね、
うん、
ペルシャの市場からやってるような市場の原理をね、
うん、
これはいかんですなと言ってね、その一方で、
うん、
いやこれからはロハスの時代でございますと、ね、地球全体を考えて皆さんビジネスをやりましょうって言って、こっちでもごもごもごも談合してると
談合してると、うん、
いうところではね、やっぱりねダメだと思うんですね。
そうね、
だからやっぱりですねそのいろんなこうロハスとか新しい考え方出てきますけど、
はいはい、
私はやっぱりその恩子指針じゃないけれどもですね、
うん、はい、
あの考え方としては別にその、
うん、
びっくりするような新しい考え方じゃないじゃないですか、
うん、まあそうですね、ごく当たり前って言いますかね、
うん、冒頭言いましたように、うん、細く短くだから、
細く長くね、
あ、細く長くだから、
はいはいはい、
あ、太く短くじゃないんだから、
う
ん、
そうですね、
だけど、その中で太く短くを、うん、なぜか模索してる人間がいてね、
うん、
太く短くがね、うん、その連鎖してい、いけると思ってるやつがいるわけですよ、うん、一部に、
いますね、はい、
でそれこそを排除するというのがね、うん、やっぱり私は一つの、
うん、
まあ、市場とか金融とかっていうものをね、これからサステナビリティっていうのを考えていく上では ね、
う
ん、
そうね、
やっぱり重要なことだと思うんですよね、
はい、
だからその根本的な考え方はね、はい、やっぱり市場原理主義ダメ、
うん、
格差社会ダメってい
う、うん、
それはね行き過ぎはいけませんけども、うん、
はい、
その議論にそんなにですね、
うん、
今、うん、乗せられちゃうとね、
うん、
なんか別のところへ連れていかれる気がするんですよ、
うん、またみんな団子に戻っちゃうんですね、
これは置いといてってことですか、
置いといて、なるほどね、
だから、いやこれ置いといてじゃないんだと今これがまずいんでしょと
、
だからやっぱり、
うん、
悪いね、
うん、
習慣っていうのは打破して、う
ん、
本当の意味でいい市場原理をね、
うん、
もう一度ね、持ってきてみんな
明るい市場原理ね、
そうなんですよ、うん、喜んでね売り買いできる市場をね、
うん、
作ると、
そうね、
でその中で、うん、やっぱりこの人は、
うん、
成功ね、こういう風なビジネスを展開していれば、
うん、
過去においてまあほとんど失敗してないと、
うん、
だから安い金利で、ね、
うん、
お金を貸してあげましょうとか、
うん、
この人はやっぱりちょっと太く短くにいってるなと、
うん、
危ないなと、
うん、
だけどもまあ考え方は間違ってないと、
うん、
だから少し高い金利で貸しましょうとか、
うん、
そのバリエーションはいろんなあの形で出てくると思うけれど、うん、
はいはい、
その背景にある考え方は、
うん、
やっぱりそのきちっと一本ね、まあ、ロハスなのはサステナビリティというね、
はいはい、
一つの、芯の通った考え方で、
うん、
貫いていけばですね、
うん、
私はちゃんと正々とした市場ができると思いますし、
なるほどね、
地域もそれによって蘇っていくだろうと思うんですよ、うん、
なるほどね、
一人一人が目覚めますからね、
なるほどね、
つまりそのなんて言いますかね、自分がそういう市場、うん、正しい市場原理での評価を受けるときに、
うんうんうん、
誰も自分が危なくて信用できない人間だと思われたくないですから、
はいはい、
でみんなビジネスやんなきゃ食べていけませんから、
はいはい、
私はこういうことで長続きする人間ですよと、
うん、そうだ
いうことをね、
うん、
第三者に訴える必要が出るわけ
です、あ、そうですわ、
まさにこれ説明責任と情報開示でしょ、
うんうん、その通り、はい、
私は大丈夫ですよと、
うん、
だから私は健康体なんだと、酒も大酒を飲みね、
うん、
毎日タバコを何箱も吸うとだけど大丈夫だ、大丈夫、よく酔っ払いが大丈夫ですかって言うと大丈夫だ、大丈夫って全然大丈夫じゃないんですよ
そうね、やっぱりいつも大丈夫っていうね
でそういうね、ことではね、
うん、
ダメでね、
うん、
やっぱりそれをきちっと評価をして、
はいはい、
それに見合ったやっぱりね、
うん、
リターンを売るっていうことで、はい、私は、もうちょっと今金融業をね、
なるほど、
金融業らしいね、うん、役割を果たしていけるんじゃないかなっていう気がしておりま す、
ね、なるほどね、まあ、70年前の世界大恐慌の時もアメリカではね、はい、住宅ローン破綻が非常に増えちゃったんで、あれを政府が一旦その債務者から買い取ってね、15年ぐらいの満期の元利均等払いのローンに組み直して戻してやったりとかね、いろいろしたことありますし、だから先ほどおっしゃいましたように、バングラデシュでは本当にその財産のない人に、ビジネス経験もない人に小口だけど無担保のお金をね貸すというようなグラミ銀行みたいなことやってますでしょう。ですからこの経済が行き詰まってなんか時代が変わろうとするときには、金融にもこう新しいものがこう入ってきて、でその新しい時代をこう担っていくんだと思うんですけどね。例えば今の日本なんかはですね、中小企業の数はずいぶん減ってるんですよね、実は廃業の方が多くて。でもそれでも団塊の世代の方々はどんどん退職するし、まあそうするとなんか自分でいろいろやろうという人は、やりたいという人は増えてきてると思うんですね。そうなった時ね、やっぱ金融がついてきてるんだろうかと。やっぱ金融はそのなんかやっぱりそういう新しい人たちの思いに後ろから背中を押してあげるようなね、何かをやっぱりすべきなんだろうと思うんですね。
そうです
ね。そういう時にね、まあじゃあ例えばこの政府というものがね、まあ、なんか政府系金融機関も随分縮小のようでありますから、うん、まあ昔みたいに果たせないとすると、やっぱ半官半民っていうんですか、民っていうんですか、ここが少し頑張らないといけない。で、まあ上場できるような会社であればね、これ結構でかいところですから、まあそれはそれでいろいろやり方もあるのかもしれませんけども、そこに至るまでが結構長い道のりがありますよね、企業っていうのはね。
ね、
そうすると日本で例えばね、グラミン銀行みたいなもの、
ね、
マイクロクレジットみたいなものね、サラ金方式ではなくて、ね、ちゃんとビジネスのね、中身が分かって、場合によってはビジネスの支援までしてね、お金を貸せるような銀行を作る余地ってのは日本ではありえますかね。 やればできますかね。
まあ、中小企業の専門の銀行なんかもね、はい、できてたりしますのでね、もちろん制度上はできると思いますよね。
あ、はい、
ただそのグラミン銀行方式のね、
うん、
まあ、マイクロクレジット型のその地域、はい、地域開発金融機関というものが、
はい、
その日本でね、
はい、
パッと作ってパッと根付くかというと、
あ、そうそうな、
そこはやっぱりまだ、あ、
はい、
よく検討しなきゃいけない部分があるかなというふうに思いますよね、
はいはい、実際にはそういうところ信用金庫信用組合の人たちが結構になってますよね、
そうです、
地元はね、はい、
だからむしろその、うん、機能をね、
うん、
既存の金融機関でも担えるし、
うん、あ、そうね、
あるいは大きな、ね、銀行であったって、
うん、はい、
むしろ全国に支店もあるわけですから、
はい、
少しはそういうことだってやったっていいわけですよ、
うん、そうですね、
逆に言えば今金融機関の経営者、
うん、
としては、
うん、
に考えてもらわなきゃいけないことは、
はい、
やっぱりグラミン銀行のようなものをね、
はい、
自分のビジネスの時代の要請としてあるんだから、
う
ん、現に日本でも、はい、あれ別に途上国だからあるとかじゃない
んですよね、
日本だってありますよ、
はい、
ニーズはね、
はい、
だからそれにそのどう応えていくかっていうね、その構えがね、
うん、
どうできるかなんですよ。
あ、なるほどね、
あれをバジ豆腐と聞き流している経営者がおそらく多いんだろうと思いますが、
うん、今多いんじゃないですか、
そう、本部がそう言ってこないからとかね
、
もう来年度の事業計画を決めちゃったしなとかね、
うん、はい、
いう、まあ、発想だと思うんですけどね、
うん、はい、
まあ、逆に言えば経営者本当のトップマネジメントが、
うん、
決断すればすぐにでもできるんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
こういうことは。
そうですね、
だからまあそういう動きがもし出てくればね、
は
い、非常にいいなとは思ってますけれども、
うん、ね、そうするとまあ一つの流れはね、まあ、グローバル化っていうのがありましてね、お金もどんどんグローバルにこう飛んでいきますね、でもそれだけだとやっぱり足元が崩れちゃうんですよ ね、やっぱりこの地域をなんとかするために、地域にこのやっぱりしっかり根ざした金融というのもないと、やっぱり人々の生活は回らないですよ ね、全部グローバルになっちゃうと、そうすると日本ではやっぱりこの地域に昔から銀行ありましたけども、やっぱりこの地方が、ね、過疎化しちゃってですね、商売成り立たない、ビジネスの東京一極集中で地域で成り立たない思いを持っている方とっても多いと思うんですね、そしてやっぱりね、ここはなんか政策でもなんか一つ変えてね、やっぱり地域でその経済活動がまた盛んになるというなんかその仕掛けをしないと企業も金融も生活もなんか回らないんじゃないかって感じがするんですが、いかがですか。
それはおっしゃる通りだと思いますね。ただですからその、まあ、公的な金融ですね、うん、をどう活用するかという、
だから団子に戻るって話じゃなくてね、
公的な金融の担う、ね、
うん、
役割っていうのは、
はい、
そういう意味ではね、
はい、
大きくなってるとは思うんです、
はい、
ただその今までの公的金融というものの、うん、
はい、
こう歴史といいますかね、
うん、
こうやってきた経過がね、
うん、
そういったすぐビジネ民間の金融機関以上に、
うん、
ビジネスモデルを転換しにくい、
うん、そうですね、
状況だし、
そうですね、
それから実際問題として、
うん、
金貸しに一番必要な、
うん、
こいつ大丈夫かなと、
うん、
いくら金利取ろうかなっていうね、
うんうん、
その部分の
見極めね、
まあ、見極め信用判断、うん、
信用判断、
うん、が、
うん、
非常に苦手であると
、うん、はい、
いうことがあります、
うん、
だから非常にねそういう意味で言うと、
うん、
一生懸命こう変わってくれればね、
うん、
器としてあるんだから、
うん、
まだまだ使えるなという部分はありますが、
はいはい、
それが果たしてこううまくいくのかなという部分ではちょっと不安もあるわけですよね、
まあ、そうですね、
うん、一般の商業銀行の場合は、
はい
は
い、
商業銀行の貸すお金は、
うん、
預金者から集めたものという、
ええ、
まあ、一般的な認識ですから、
そうですね、
はい、人様からお預かりした、ね、
うん、
お金をね、
うん、
これはきちんとルールにのっとって貸してね、
うん、
また金利でお返ししなくちゃいけないという、
はい、
まあ、一つの考え方っていうのはあるわけだけども、
はいはい、
残念ながら公的金融の場合は、
うん、
なんか知らないけどみんなのお金がこっち回ってくると
そう、ね、
それは何か予算でもって貸せと言われてると、
うん、はいはい、
でまずとりあえず保証人取っとけと、
うん、
いうことで、うん、ダメな場合でもとにかく、まあ、うん、一定の割合で、
はい、
線引きをしたところでね、
はい、
を超えてればいいと、
うん、
回収できればまあいいやと、
はい、
いう 風な判断になっちゃってますから。
そうですね。
実はしかし公的なお金というのは、
はい、
これこそがまさにその預金者どころじゃなくてね、うん、
はい、
そう全国民から預かったお金だと、
はい、その通り、
はい、いう意識をやっぱり持ってもらわないといけないんでね。
なるほど。
だからこそやっぱりその通常の商業銀行ができないようなビジネスに時代を先取りして、
うんうん、はい、
ビジネスというかもう社会的役割ですよね。
そうですね。
そういったね、うん、マイクロクレジットみたいなことを、
うん、
例えばやるとかね、
うん、
そういうことを積極的に考えていかなきゃむしろいけないわけなんですけども、
うん、
なるほど、
うん、
実際はまあ、その逆と言いますかね、
なるほどね、
民間よりも後になってしまうんではないかなと、
なるほど、
いうもどかしさがちょっとありますですね。
と現実的にはね、
はい、
民間のやっぱり見識ある経営者が率先して仕事のやり方を変えてって、でみんながそれ見習う、これがなんか一番なんかありそうな日本の金融の変え方でしょうかね。
そうですね。
ねえ、
だからやっぱりこれ感じるところのあったね、
はい、
金融機関の経営者がね、
うん、
よし俺とかやるんだと、
そうね、
なればね、
うん、
それはそれで一つの方向性が出てくる可能性はあると思うんですよね。
そうですね。
規模の大小というよりはね、
はい、
やっぱり判断の速さとかね、
そうですね、
体制の整備の速さですよね。
そうですね。
そこがやっぱりポイントになるんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、何をやればいいかということについてはもう大体ね、もう議論はもうかなり出てるわけですからね、あとは本気でそれを、みんながその気になってやるかどうかですよね。
そうですね。
もうこんな5年10年かけて検討しますよね、話にならないわけですよね。
そうですね。まあやっぱり銀、うん、通常の金融のその特に銀行ですね、銀行のメンタリティはやっぱりいかに逆にリスクを取らないかと、
うん、
いうことですからね、
うん、そうですね、うん、
だからそれはまさにさっき言った市場のね、
うん、
原理というか市場原理にね、
うん、
反するわけです ね、
ね、
ハイリスクハイリターン、ローリスクローリターン、それ以外ないわけで、
ね、
うん、ローリスクハイリターン狙っちゃってるわけでしょ。
そうですね本当そうですよね。
でどっかリスクは飛ばしちゃえみたいな話なんですよ、うん、
ね、
だからね、そういう発想からはやっぱり転換していかないといけないなと、
うん、そうですね、
いうことですよね、
うん、今ですか金融行政っていうのもね、不正な行為とか倒産とかそういうことについてはこう見ましょうって話だけども、基本的にどんなビジネスを積極的にやっていくかについては自由なわけでしょ、国がなんか方針決めてやってるわけじゃないわけですよね、だから逆に言うとその民間の会社がね、経営者がその気になってやらない限り何も変わらないわけですよね。
そうですね。
言ってみればね、はい、
行政の方もね、そのまあ金融庁できましてね、でまあ何とはなしにこの間に、
うん、
バブル崩壊後ね、
今
金融機関、金融危機が起こって、この間に、
はい、
肌と気がつけば、公的資金はみんな返しちゃったと、
うん、ね、
もうこれからはもう好きにやらせてもらいますみたいな ね、
そうですね、
感じで金融庁やることあるのかと、
うん、
いうような感じになってきてるけど、
うん、
今からですよ、まさにこれから、
うん、そうだね、
ちゃんとねやっぱり、ね、金融機関がね、金融の本当の意味でのね、機能を果たしていくかどうかをね、誘導していくのが私は金融庁の仕事だと思うんです
よ、本来のね。
そう、そのために、
うんうん、
国民は税金払って、
うん、
金融庁の役人を雇ってるわけだから、
うんうん、
そういう方向付けぐらいやっぱりしてもらわない、もちろんビジネスは民間の世界だから、
うん、
役人があれこれ言うべきことじゃないけれど、
うんうん、
冒頭言いましたようにね、
うん、
背中を押すようなところまでね、
うん、
知らないんだから、
そう、
知らないものに対して情報を持ってるんだから役
所は、はい、
こういうことが起こってるぞ、こういうことが起こってるぞ、
うん、そうね、
あるいは国際的な開発企業は今もうこれで曲がり角来てるんだぞと、
うん、
いうこともきちっとね、まあ、これ財務省マターだけど、そういうものをきちっと出してあげてね、
うん、
さあ考えてくれと、
うん、
いうぐらいのですね、うん、やっぱりパフォーマンスは欲しいところですね。
そうね、でもある意味で言うと役所の人は随分自信なくしましたよと思いません、この10年15年で。
まあそうですね、
役所はねその世間にね、いろいろ積極的に口出していけないんじゃないかと、まあ言うって思ってる人って結構多いですよね、役所もね、
なんかもう昔は民事不介入って言うともう警察官のね、もうそのまま逃げる口実みたいなもんでしたけど、今どこ行ってもみんな民事不介入、
そうだよね、
いやこれはもう民間のことですから、
ね、
逃げちゃうという、ね、
逃げちゃうね、
ことになっちゃうんですよね。
まあ役所のやりすぎもそれはいけませんけどもね、しかしやっぱりもう一回日本は知恵を結集する必要がありますね。
そうです、
知恵と能力をね、うん、じゃないとね何も始まらないですよ。みんなね自分のところだけねなんとなく毎日回りゃいいようにやってると、壁ができちゃいますでしょ、お互い意思疎通もだんだんうまくいかなくなりますから、チームワークがどんどん壊れていくんですよね、これはやっぱ打破しないとね、官も民もなくね、
そうですね、
そう思うんですけどね。
だからまあ今雇用形態も多様化してますからね、なかなかまあこれはちょっと別の話になっちゃいますけどね、
はいはい、
そういう意味で言いますとね、
はい、
なかなか意思の疎通がパッと取れるような体制にもなってないし、必ずしも、
うん、そうなんですな、その通
り、そういう考え方でいきますとね、うん、本当にあの持続可能ないわゆる民間セクターの活動っていうものをね、うん、
はい、
考えていくと、やっぱり今の、短期的な、コスト削減だとかなんだとかって、それはそれでいいかもしれないけれども、
はい、
やっぱりね、中長期の物差しで考えると全然逆張りをしなきゃいけないことっていうのが、おそらく出てきてね、そのビジネスモデルの見直しを私は、あの、嫌をなく迫られるし、実際にもうあの着手している企業もあるようです。
始まってますよ。はいはいはい、そうです。ですからその短期雇用でね、まあ、偽装請負なんて話もありましたでしょ。
そうですね、
あんなことをやるとですね、もう品質まで守れなくなるんですね、事故も増えるし、ですからやっぱり限界まで来ちゃったところって多いから、それとかやっぱりもう一回正社員で、みんなでそれこそサステイナブルな組織を作ってね、明日クビになるかどうかをね、あんまり心配しないでも働けるようにもう一回戻さないと、長期的なビジネスとかできないんですよね、そもそも ね、仕事っていうのがね。
だからブランド価値が落ちてからね、おっとどっこいで戻ろうと思ってもね、これそう簡単に戻らない、
ね、戻らないですよね。そうなんですよ。ですからまあ随分ね、今ほぞを噛んでる会社もあるようでありますけどもね、まあでもその辺もやっぱりこう変えていくのがこれからの課題ですよね。
はい、はい、そう思います。
はい、まあ本当にあのロハスな時代というのもですね、もうかなりその、水面下あるいは水面の上で進展していく中で、これをどうファイナンスがですね、後ろからちゃんと体制を整えていくか、この部分がですね、やっぱりロハスな時代がね、本当に花開くか、あるいは少しね時間かかるのか、非常にやっぱりその境目になってくると思うんですよね。ですからあの池田さんもですね、金融のご専門の、まあ、ご経験ご知識と、それから地域再生運動をね、ずっとやってこられました、そのご経験生かしてですね、ますますこのご活躍されましてですね、まあ、ロハスな日本というか世界ですよね、そのファイナンスの体制づくりにですね、ご活躍していただきたいと思うんですけども、最後にこの、ありがとうございます。このラジオを聴きの皆さんに池田さんから何かメッセージをお願いしたいと思うんですが。
そうですね。まあ一見その、まあ先ほどからずっと言ってますけど、一見正しいように思えることもね、実はその長い目で見ると間違ってるってことは結構ね、ありますのでね、
はい、
もう一度やはり原点に立ち戻ると言いますかね、私も次回の意味も込めて、
はい、
申すんですが、もう一度やっぱりですね、いろんなことを長い目で見て点検してみるっていうことは、はい、私は今このロハスの時代を迎えてですね、
はい、
非常に重要になってきていると思いますので、
はい、
まあ、皆さんとね、そういう思いを共有できたら非常に、はい、嬉しいなというふうに思っておりますので、
はい、
まあ、ぜひ今後ともいろいろとご指導いただければと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今日の対談は日本銀行 OB、 そして地域再生運動をずっと続けてこられまして、当法人の理事も務めておられます池田健三郎さんにロハスとファイナンスということでお話を伺いました。聞き手は、この法人の理事でありますと同時に、経済アナリストの藤原直也が務めさせていただきました。この時間は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムで、いろいろ各分野でご活躍されております方々をお招きいたしまして、今のいろんな問題についてお話を伺い、それから思いを伺っていると、まあ、そういう番組になりますので、どうぞまた皆さん機会がありましたら次回以降もですねお聞きくださいますことを、お願いしたいと思います。今日は池田さん本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではまた皆様お前にかかりましょう。さようなら。